秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
満足でいることは結構難しいことですよね。自分の満足を失うって結構簡単になくしちゃうことがよくありませんか？例えばたまに私たちは何かを持っていない、そして何かを見て、ああこれがあれば満足になりそうだなって見て、いろんな何かのなんか何かを見て、その美点がすごく私たちの目に惹かれるんですよね。ああこれがあれば結構人生よく行くんじゃないのかな。何かのものであったり、何かの状況であったり、何か仕事関係のものであったり、何か自分の健康とかもそうですよね。何かこれあればなんか満足できそうだな。そしてそれが手に入る時点でしばらく満足するんですよね。ああ最高だな。でもだんだんそれが自分の人生の中に入れば入り込むと、備品がちょっと薄くなって、その美点が薄くなって、その欠点が出てくるようになっちゃうんですよね。思ったよりこれあんまり良くないな、なんかこれがあるとなんか嫌になっちゃうなっていう欠点が目の注目になってしまうのね。前は美点だったけれど、だんだんと欠点で、だんだんと持ってば持っていればほど、そのもの自体が今まで幸せになれなろう、満足させるようなものだなと思ったところが、長く持てば持つほど今度幸せを妨げてしまうものにな、移り変わるようになってくるんですよね。なんでこれが僕の人生の中にあるんだ、これはもう本当に満足できない、ああもう人生から取り出した方がいいんじゃないかなっていう気持ち。満足を保つっていうのは非常に難しいことですよね。考えてみれば私たちはそれぞれの人生の中でいろんなことに満足感を見出しながら探し出して、それが手に入ってしばらくしたらその満足を失ってしまうがちですね。もう本当にそのサイクルが移り変わって移り変わって、何度もそういうことになってしまうことがありますよね。この前ある面白いことを読んで、これって本当に僕たちって当てはまるなって思って、今日読ませていただきます。英語で読んでやるものでちょっと訳してみましたけれど、ちょっとジャパニーズスタイルに変えさせていただきましたけれど、皆さん僕が読んでる間に自分がこれに似てるかなってちょっと考えてみてください。読みます。春でした。しかし私が欲しかったのは夏でした。暖かい日にち、海やプールで水遊び。夏でしたが、私は欲しかったのは秋でした。もみじ狩りや爽やかで涼しい気候。秋でした。しかし私が欲しかったのは、これはそうかどうかわからないけど、冬でした。多分ないかもしれないけど、露天風呂で眺める雪の絶景とか、こたつで食べる温かい鍋料理、家族と過ごす年末年始。冬でしたが、私が欲しかったのは春でした。爽やかな寒さからの解放、桜の下でのお花見や自然の開花。私は子供でした。しかし私が欲しかったのは大人でした。大人になることでした。自由と周りからの尊重。20歳でしたが、私が欲しかったのは30代の大人としての経験や自信でした。中年でしたが、私が欲しかったのは退職で楽しめる仕事からの自由でした。定年でしたが、私が欲しかったのは20代の若さと体力でした。 私の人生は終わりましたが、欲しかったものは手に入れることができませんでした。なんかよくわかるなって、そういう気持ちになりませんか？ああ、やっぱそうだね。なんか私たちも季節ごとに次の季節が、最初来るとき、ああいいなと思って、そのちょっとした時間でまた次の季節を望みますよね。新しさが、何かの新しいものがだんだんとその新しさがなくなってしまうと、その満足を保つのは難しいですよね。自分の人生でどこにいるのか、自分の人生に何を手に入れているのか、自分の人生において何をしているのかが、その中で満足を保つ、どのようにするのでしょうか。そしてそれ以上に、必ずしだっていいのかな、欲しいものが手に入れるわけでもないですよね。これが全部うまくいるときにでも私たちは満足するのは難しいですよね。それ以上に、人生がうまくいかないときに、どのように満足を得ることができるのでしょうか。お金が少なくなって、光熱費のお金があるかないかって困るときとか、健康が悪くなってしまうときとか、夫や妻や家族の関係の、夫や妻との関係とか家族の関係が悪くいってしまうときとか、そういうときに満足ってどのように手に入れるのでしょうか。その秘訣は何なんでしょうか。面白いことは、この満足の秘訣っていうのは、いろんなものとすごく似ているのですが、何の変哲もないところにあるのです。どこでしょうか。そこが知りたいんですよね。聖書に出てくるのです。ちょうどピリピの4章に出てくるので、今日はそこを見ていきたいと思います。で、面白いことは、この満足の秘訣は思わぬところに出てくるのです。ある聖句に、勘違いされやすい聖句ですけれど、ある聖句に、もう見やすいところに出てくるのですね。ピリピの4章に入っていきたいと思います。あと数週間でピリピがの手紙が終わるところです。本当にもう数週間、あと少しなの、最後の最後まで私たちは神様からの真理の宝をいただきっぱなしですね。感謝ですね。ピリピの4章の10節から読みたいと思います。私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。パウロはここで手紙の最後の部分に来ているところなんですけれど、もう一度ピリピの教会の彼らの対しての言葉を書き入れるの忘れた、ジェネロシティ、なんとかた、ダメだ、ジェネロシティ、スペイン語わかる？ありがとう、エリック、助かる。スペイン語で、気前がいいというのかな、それ寛大、それをね、ちゃんと今朝読むと、寛大ってちゃんと書かなきゃいけない、別のところに書いてしまいました、別の紙に、すみません。寛大ですね。ピリピの教会の寛大、ピリピの教会家族はパウルのためによく必要を備えるために頑張って献金をして一生懸命頑張りましたね。パウルはそのことを忘れていません。手紙を終わらせるところでもそのことに主に感謝しています。で、来週その寛大について深く考えたいと思いますが、今日はピリピの教会にフォーカスするよりもパウロにちょっとフォーカスしたいと思います。パウロの状況、今の状況を考えてみれば、パウロは牢屋の中に閉じ込まれている状態です。パウロがあと少しで自分は自由になるのか、牢屋から自由になるのか、あるいはキリストの福音を伝えたことによって死刑にされるかという運命が分かるところです。 それを待っているところです。この後があるのかないのかがわからない状態で牢屋に閉じ込められている状況です。そのパウロが次の聖句に彼らの、あとピリピの教会の寛大を感謝してから、パウロはこのように言いました。11節 Verse 11、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。12節、私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。神様の恵みによってパウロは満足の秘訣を学ぶことができたのです。パウロは一体何に発見をしたのでしょうか。そして私たちはパウロを発見したことを、自分たちもそれを理解して自分の生活に当てはめられることができるのでしょうか。パウロが満足であったように、私たちも同じように、どの状況にいても、いい時も悪い時も満足をずっと持つことができるのか、そのことを今日見ていきたいと思います。一つ目に見ることは11節に出てきます。 Go to verse 11。 11節に、満足は学ばなければならないものであることを見たいと思います。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。学んだ、この学んだっていうのは経験を通して学んだフォーカスなんです。パウロはどんな季節にいたにもかかわらず、十分満ち足りていた時でも、すごく足りなかった時にの時でも、一つ一つの状況を通してパウロは学ぶことができたのです。満足でいることは何なのか。パウロ、ここが面白いんです。パウロは満足でいることを普通の人みたいに学ばなければいけなかったものなんです。たまに私たちは聖書の人を見て、この人たちって普通の人じゃないかなって思いやすくないですか。神様がその人の人生を通して、神様がやったことを見て、奇跡的なこととか癒しとかさ、そういう色偉大なものが、神様がその人の人生を見て、この人たち普通じゃないと思いやすくないですか。何かパウロの心に神様が満足のカメハメハを打ったように、パウロは満足する、満足を学ぶ必要はない、もう神様は自然にその素晴らしい恵みをパウロの心に差し込んでくれたから、もういらないって、その学ぶ必要はないということを思いますけれど、実際は聖書の人たちも僕たちと変わってないです。学ばなきゃいけないことでした。つまり神様はパウロの人生において、聖霊様の助けによってパウロの心を少しずつ聖化したのです。心を変えてくれたのです。私たちと変わらないんです。パウロが満足でいることができたのは、聖霊様が一つ一つの経験を通してパウロに満足でいることを教えてくださったことによって、そしてパウロはへり下ってそれを学んだことによって、パウロは人生において満足感を保つことができたのです。私たちと変わらないんです。これは素晴らしいことです。 同じ私パウロの心の中に宿っていた聖霊様の力は今あなたの心に宿っている聖霊様の力と全然変わらないんです。それは素晴らしいことです。ローマ8章11節に聖霊様の偉大な力が見えるのです。こういうふうに書いてあります。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分、next part、ご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。前にこの聖句見ましたよね。私たちが死んでいた状況の中で聖霊様の力によって私たちは永遠の命をいただきましたね。私たちの死んだ心が生き返りましたね。そして聖霊様が今すでに今の私たちの人生においてその心を常に生かしながらキリストの姿に変えてくださるのです。聖霊様はパウロに宿ってた音と同じように私たちの心にも宿っているのです。パウロの心を変えることができたように私たちの心も変えてくださるのです。このことを覚えて、まあ、パウロが満足できたけれど私は満足できないとは思わないでください。なぜかというとパウロに宿ってた聖霊様があなたの心にも宿っているのです。私にもその同じ聖霊様が宿っているので、パウロが経験していた満足も私も満足することが学べるんだということを忘れないでください。パウロは何を学んだのでしょうか。どのように学んだのでしょうか。この聖句にある2つの状況が繰り返されています。満たされている時と必要が満たされている時と困っている時、2つとも出ていますよね。 Go to ピリピの4章の verse 12。私が貧しくあることも知っており、富むことも知っています。貧しい時、富む時、満ち足りることも飢えることも、食べ物が十分ある時と食べ物があまりない時、富むことも乏しいことにも、人生がよく行っていればよく行っていなさそうに見える時もいろいろありますよね。いい時と良くない時と、まあ言ったらいいかどうかわからないけど、満ち足りてる時と少ない時と言った方がいいかもしれませんね。持っている時と持っていない時、一つ一つの季節と言えばいいでしょうか。満ち足りている季節と足りない季節、少ない季節、二つ二つの季節によってパウロは学ぶ大切さがあったのです。つまり二つとも私たちに満ち足りる大切な秘訣を教えてくださるのです。満足する秘訣ですね。満足する秘訣を両側から示してくださるのです。満ち足れる中でその満足を保つ方法、その満ち足れる時期を通ることによってパウロはそれを経験して、そこから満足はどこにあるのか、どのように手に入れてどのように保てるのかということを学ぶ必要があれば、困る時もパウロはそのようなところも学ぶことがありましたね。パウロには満ち足りている時がよくあったと思います。聖書の中でそれほど書いてないですけれど、考えてみればパウロの生活においてお金の心配がなかった時があったと思います。ピリピの教会を始めた時にルデアさんがいましたね。ルデアさんは紫の布を売っていました。お金持ちでした。ルデアさんのお家で集まっていた時がありました。なので多分パウロの必要は十分満たされていました。住むところもあるし食べるところも十分ある。コリントの教会にも同じように裕福な人がいたことによってその人にケアされたことがあったかもしれません。 いろんな状況の中でパウロが満ち足りた時があったことは確実です。パウロ自身がそのように言っています。で、同時に人生が大変な時もパウロはありましたよね。パウロ自身が自分の人生を振り返ってみて、鞭で打たれた時があれば、石で打たれた時もある。難戦をしたことが3回ある。もう命がけな状況も何度もあった。牢獄されたことも何度もあった。今もそうでした。パウロはよくお腹が減った時もあったし、喉が渇いた時もあったし、もう服が足りなくて寒い時もよくありました。パウロは本当に何もないっていう経験をよく通りました。苦しむことってよく分かりましたが、私たちはそこまでの苦しみはないと思いますが、苦しむことはよく分かりますね。パウロの同じような苦しみは通りませんかもしれませんけれど、私たち一人一人自分なりの苦しみを通ることがよくありますよね。その苦しみの中で聖霊様がパウロにその苦しみの中で満足入れることは、その秘訣は何だったのか。で、十分満ち足りている時にその満足を保てるって何の秘密、何の秘訣だったのでしょうか。パウロは12節で、12節の後半ですね、12節の後半に、Verse 12 and the very end. Good. ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますって書いてありますよね。その秘訣を心得ている、それ一体何なんでしょうか。パウロが何を発見したのでしょうか。一つパウロが発見したのは、その状況自体に満足を見出すことはできないことが分かったのです。状況自体に満足は見出すことはできない。つまりこういうことです。足りてないとき、人生がつらいとき、自分の欲しいものがなかなか手に入らないとき、満ち足りている時期を見て、そこに集中して、そこから満足が来るんだって勘違いしないでください。ないときに、ある時期に目を止めないでください。なぜかというと、満足はその時期に、自体には得ることができないのです。考えてみてください。たまにもう自分の人生でもう十分ありすぎて、いっぱいあって、食べ物の心配もない、経済的な心配もない、もう寝るところも立派なお家がある、車も新品、生活に何の苦労もない、十分ある人が、それでもなかなか満足しないな。代わりに何もない方が、満足を得ることができるんじゃないかと勘違いして、自分の持っているものを全部売り出してすごくシンプルな生活に戻ろう、もう森の中でなんか小屋に住む方が満足感が見出せるんじゃないか、ある時期、十分ある時期の中でない時期を見て、あ、そこから満足感が来るんじゃないかなっていうふうにも勘違いしやすいです。パウロが言ってるのは、一つ一つの時期自体に満足の源はない。なぜかというと、一つ一つの時期には、どうしても私たちの心を満たすのには物足りないからです。本当に物足りないのです。私たちはそのことを自分、それを手に入れても、 最終的にその美点を見て、ああそれがあればいいなと思って、それが実際に手に入っていても必ず欠点があるんです。必ず嫌なことが浮かび始めてくるのです。満足の源は時期にはないのです。しかし一つ一つの時期は、満足の源はどこにあるかを指し示すことはできるのです。パウロは一つ一つの経験を通ったからこそ、満足の秘訣を見出すことができたのです。聖霊様がパウロに教えてくれたのです。一体その満足の秘訣は何なのでしょうか。スティーブ先生、教えてください。どこなの？もういいから教えてくれ。その秘密、その秘訣は13節です。 Verse 13、 私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。この聖句はよく勘違いされています。このどんなことがでもできるっていうのは何を指し示しているのですか。よくこの聖句を取り上げて、あ、私はなんかスポーツ関係にね、もうスポーツで一生懸命頑張る、やればできる、神様の力によって神様が私に超自然的な力を与えて、もう何でもやればできるみたいな感じで勘違いしやすいです。ゴールを目指してこの聖句を使う。私は私を強くしてくださる方、どんなことでもできる。でもこのどんなことでもっていうのはどこを指してるのですか。何を指し示してるのですか。12節ではないでしょうか。パウロがこれをずっと言って、私がどんな時でも、どのありとあらゆる、ありとあらゆる境遇に満足を見出すことができる、そのことを指し示しているのではないでしょうか。パウロはどんな時にいても神様が私に満足でいれるようにと、その秘訣を教えてくださいましたので、その力はどこから来るのか。私を強くしてくださるこの方は、もともとの言葉で言うとキリストです。イエス様です。満足の秘訣はイエス様なんです。13節にはっきりとそれが示していますけれど、たまに13節がそのまま置いてあると、その聖句を勘違いしやすいです。でもこの聖句は11節、12節、13節の中にちゃんと見ると、なんと素晴らしいことに、これは自分の目標を目指すために書いてある聖句ではなく、満足の秘訣を指し示しているのです。あなたの人生において、人生がよくいっても人生がよくいかなくても、神様のイエス・キリストにいる、イエス・キリストのうちにいること自体が満足の、秘訣を指し示しているのでしょう、ではないでしょうか。ではどのようにその秘訣が、その季節が、その時期が私たちにイエス様を指し示しているのでしょうか。富む時にも貧しい時にも、私は満足を見出すことができます。なぜですか。そのもの自体には私たちの心の大きな穴を満たすことができないのです。それは小さすぎるからです。どの時期にいてもそれは十分ではないことが分かります。私たちの心の穴を埋めてくださるのはイエス・キリスト唯一です。イエス様以外に、イエス様の偉大さだからこそ私たちを満足させることができるのです。他のものはどうしても物足りないことに私たちを気がつかせることなのですね。イエス様があればイエス様で十分、イエス様が共にいればイエス様で十分。パウロは何を学ばなければいけなかったのですか。満ち足りていない時、人生が人生が辛い、まあ辛いといえばいい、苦しみの中でパウロが学ばなければいけなかったのは、この苦しみは一時的、いつか終わる。 私の人生の主はずっといる。この一時的さの中でも、私はこの辛さの中でも、私を支えてくださるのはイエス様です。私に平和を与えてくださるのはイエスキリストです。神、平安の神が私と共にいてくださるのです。その真実、そのイエス様の信頼さ、今日も昨日も明日もイエス様は変わらない。常に私と一緒にいてくださる。いつでも私たちはイエス様に支えられている。周りがきつくても、周りが大変であっても、イエス様は変わらない。イエス様に頼れる。そのことを、私たちのその時期が私たちの目をイエス様に向けてくださるのです。パウロはそれを経験しなければいけませんでした。何度も何度もその苦しみを通して、いや苦しみを見ちゃいけない、満足感、満足の時期を見ちゃいけない、イエス様に目を留めないと。イエス様に満足が十分あるから。飛んでいる時、お金の心配がない、食べ物の心配がない、そういう時にこそ私たちの満足の源はそこでも同じところなんです。イエス様なんです。神様にいただいた素晴らしい恵み、それを見て、それに満足、目を留めるのではないです。そのこと自体がイエス様に目を留めさせるものにしなければならないのです。このようなものがいただいたことは素晴らしいですが、イエス様にそれを、イエス様にそれを、そのものがイエス様に目を留めさせるようなものにすることの大切さを学ばなければいけません。これも一時的です。このものも私を支えているのではないです。ただイエス様が私を支えて、イエス様の恵みによってこのような素晴らしいものがいただいたのですが、これがあってもなくても大丈夫。私の確信はこのものにあるのではない、ただイエス様にあるのだ。イエス様にいただいたものを感謝します。ハレルヤ、神様素晴らしいお方です。パウロがちょうどこれをいただいて、ああハレルヤ、神様が私の必要を満たしてくれたけれど、あってもなくても大丈夫なんです。私にはイエス様がいるから。それなんです。満足の秘訣はイエスキリストです。どうでしょうか。そのことを考えて、ある素晴らしい、持っているか持ってないかに集中するのではなく、イエス様に集中。そのまさにその直接な関係がヘブルの13章に書いてあるのです。あ、ごめん、ヘブルの13章、ヘブル13、こういうことです。ヘブル13章の5節です。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。なぜですか？主ご自身がこれ満足することに直接書いてありますよね。その満、こういう自分の手に持っているもの、それで満足しなさい。なぜですか？主ご自身が、イエス様が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。これがすごいんです。満足していいんです。この持ってるもので十分です。なぜかというと、あなたの心を満足させるものはこのものではないです。もっと素晴らしいものなんです。イエス様ご自身です。いいものがありますけれど、イエス様みたいな素晴らしいものにかなわないです。イエス様がここに言ってるのは、こういうちっぽけなもの、こういう一時的なものに目を留める必要はないです。それ以上に、私はイエス様があなたを見放さず、一番ベストなもの、ベストなお方があなたと一緒にいてくれる、そこに目を留めなさいって、パウロ、あのヘブルの書いた人が言ってるんですね。あなたを見捨てない、ハレルヤです。これを見て、私たちが自分の手にないのを、空っぽな手を見て満足できる、手がいっぱいであるのを見て満足ができるのは、手にあるものではなく心にいるものです。イエスキリストです。それイエス様がいるから、そしてイエス様が私たちを見捨てないから、永遠にイエス様といることができる。何があっても永遠にイエス様といれる。絶対イエス様は私を見捨てない。ハレルヤ。 どうでしょうか。あなたは満足を見出すためにどこに行ってそれを探し出そうとしているのでしょうか。こうやってその満足をどの神を探しながら行ってるのでしょうか。人生の良いところをひっくり引いて、あ、ここにあるのかな、あ、ないな、ここなのかな、ないな。満足はイエス様を、常にイエス様ってどんなお方なのか、イエス様に目を留めてイエス様の愛の深さを少しずつ知ることによって、その満足感が十分満ち足りるようにあなたも学ぶことができます。どうでしょうか。目はどこに留めてありますか。空っぽな手ですか。いっぱいな手ですか。それよりもっと素晴らしいところ。イエス様ご自身に目を留めましょう。そしてパウロみたいに、あなたも状況に関係なく、私は満足する秘訣を学びました。イエス様のうちにいるから、私を強くしてくださるお方によって、どんな時でもその状況を通り抜くことができる。満足を持ちながら通り抜くことができる。あなたも同じです。目をイエス様に留めましょう。頭を下げて目をつぶって、最後にお祈りしたいと思います。お父様、今日もあなた様が御言葉を通して、私たちが今日必要としている大切な真理を与えてくださいました。満足の秘訣、満足の秘訣、私は満足でいれるのはイエス様が私と一緒にいてくれるから。私たちはそれを忘れないように助けてください。いろんな経験を通して、手がいっぱいの時、手が空っぽな時、どの経験を通して、一つ一つの経験を通して、私たちに常に、いや、その経験ではなく目をイエス様に留めるようにと私たちに教えてください。感謝します。頭を下げたまま、目をつぶったまま、スティーブ先生、私は自分の満足感をちょっと足りないところに目を止めていました。それを得るのには何かが欲しいと間違って目を止めていましたが、今日も新たに目をイエス様に置きたいです。このような人がいればあなたのために祈りたいです。いませんか。手を挙げてくださいませんか。ありがとうございます。お父様、一人一人のためにどうか聖霊様、彼ら、私たちみんなにその大切さを教えてください。目を留めることができるように、私たちにそのことを教えてください。感謝して、イエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。